さて、寝屋川車庫での洗車体験はいかがでございましたでしょうか。与蔵車庫に続きまして、まあ、一般の方がめったに入ることのできない車庫内、たくさん見ることができたと思います。それからちょっと皆さんに、お詫びを申し上げますけれども、洗車体験でちょっと機械の不具合がありまして、1両目の車両のみの洗車となってしまいまして、でやり直しをさせていただきました。ひょっとしたらダイヤが狂っちゃって、遅れるんではないかと思ったんですが、2回目うまく洗車ができましたので、こうして、予定通りの16時27分発の寝屋川車庫を発車しております。いろいろと皆様解説の方も係の方からの解説聞いていただいたと思いますけど、いかがでございましたでしょうか。まあ、だけど1両目に乗ってくださった方は、あ、2回も洗車があったのかということで、ちょっと得したようなそんな気分にもなったのではないかなと思っております。ありがとうございました。さあ、これからはもうずっと淀屋橋まで本線を走っていくわけです。あ、中之島、ごめんなさい、中之島駅まで、終点の中之島まで走っていきます。いつも私淀屋橋と言ってるもんだから、ついつい淀屋橋という、言葉が出てしまいました。はい、さあ、それではしばらくはですね、また私の拙い話などを聞いていただきながら、皆様列車をお楽しみいただきたいと思います。さて、言葉が伝える優しさという、そんなテーマを私勝手に設けまして、これはあがり症、皆さんの中にもなんか上がってしまうという、人前出たら上がるという、そんな経験もお持ちの方もいらっしゃると思いますが、いわゆるあがり症というテーマで言葉が伝える優しさをお話しさせていただきます。人前に出てスピーチをする場合、上がらない方法があれば教えてほしいという質問を受けたことが再三あります。実を言いますと、上がらないいい方法があれば逆に私が教えていただきたいというふうに答えたんですけれども、私も典型的な上がり症で、皆さんにお話をしている今、実は内心上がってるんですよ。正直なところ、上がり症の本質というのはいくつになっても性格的、体質的に治らないんではないかなと私は思いますが、皆さんはいかがでしょうかね。さて、これは私なりの解釈なんですが、上がり症の根本的な原因としましては、人前で恥をかかないだろうかとか、自分の話を聞いてくれているだろうかという不安感から、頭や体が硬直してしまって平常心が欠けてしまうところから起こるものではないかなと思います。日本人の体質としまして、人間として生まれて最初に声を発するのがおぎゃーというね、声なんですけども、生まれた時は無垢の状態ですから大きな声で第一声を発するんですが、人間が成長するにつれて普段の生活習慣がその人の人格だとか、あるいは性格を徐々に作り上げていくうちに、何事をするにも平然と立ち向かえる人もいれば、逆に挨拶一つするにしてもおどおどしてしまうような人もいらっしゃいます。その点、外国人、特に西洋人は小さい時から会話の中で自分の主張を率直に伝えるという習慣で育っているせいか、人前で上がるという人は割に少ないんではないでしょうかね。まあ、これは日本と西洋の言葉文化の違いがそうさせてしまったのではないかと思いますが、西洋の言葉文化は言葉の中に複雑な意味が隠されていないということ、イエスかノーかはっきりしたやり取りで会話が交わされている、そういった言葉文化があります。日本の場合、言葉の中に含まれる意味がイエスかノーなのか多少曖昧な点が見受けられます。まあ、そういうところからやっぱりはっきりしないというところが出てくるんでしょうか。これは日本人の昔からの言葉文化でして、 相手方に対して不愉快な思いをさせてはいけないといういわゆる、いい意味での思いやりの気持ちが働くのと、言葉の表現自体を難しくさせまして、次第に話し下手あるいは上がり症に結びついてきたのではないかと思います。確かに外国と違って日本語は難しいと言われます。例えば自分自身ではよしと思って喋った言葉が、聞き手にしてみれば意味を誤解されてこちらの意思が伝わらないといったケースがよくあります。またこれ一旦口から発した言葉というのは後に戻せません。そういったケースですね。私はまあ特に仕事としておしゃべりをしておりますので、言葉を選んでしゃべるようには心がけてはいるんですが、それでも誤解を生むような結果になることもしばしばあります。さて、日本人の何パーセントの人が上がり症か、これは統計を取ってみないとわからないんですが、案外多いんじゃないでしょうかね。プライベートの場面では、まあ、ペラペラ喋るのに改まってしまうと引っ込み思案になって喋、れなくなると。私たちは美しいものを見ますと一瞬ハッとしますよね。ちょっとお待ちください。これは私なりの解釈なんですが、上がり症の根本的な原因としては、人の前で恥をかかないだろうかとか、自分の話を聞いてくれているだろうか、そういう不安感から来るということは先ほども言いました。今私もこうやって喋っておりますけども、上がって何を喋っていいのか分からないような状態ですけども、ちょっとお待ちくださいね。申し訳ありません。上がるというお話をさせていただきましたけれども、ぼつぼつなんか時間がないということで、今こちらで押し問答をしておりました。さて、電車の話にちょっと戻しますけれども、私がまあこうしてアナウンスをしていた自分のことを申し上げますと、ダイヤ改正などがありますと、それこそ丸3日間ぐらいかけて録音をしたこともありますし、例のを挙げますと、この電車は10時45分発京都31特急ですという、アナウンスメントの場合、各発車時刻の数字、つまり発車時間を一つ一つという録音していくために、録音と編集が大変だった思い出というのがあります。最近各電鉄会社は車掌さんが生の声で案内する方式と、前にも触れました IC チップでのつなぎつなぎアナウンスという方式を採用しているのが見られます。ただこの方式の場合は、文言のプロミネンスが機械的にブツブツ切れる、そういうようなアナウンスなので、多少聞いていると抵抗を感じるということもございました。こうして私は旧3000系特急の車内放送、淀屋橋出町柳間を、案内していたわけです。今日私は淀屋橋から8000系の特急に乗りました。エレガントサルーン、とっても乗りやすい、車両でございました。私が車内放送に携わってきた30数年、この間下り線の駅構内アナウンスや琵琶湖の外輪線ミシガンの告知案内、それから枚方の菊人形のイベントの宣伝告知など、その時々に応じてアナウンスをしてまいりました。中野島線が運行してから私の放送がなくなり、時々京阪電車を利用した時など、右のドアが開きます部分的な案内放送を耳にしたことがあります。長年続いてきただけにちょっぴり寂しさを感じます。しかし京阪電車を愛してくださった乗客の皆さんとこうしてご一緒した思い出は終生忘れることはないでしょう。 今回の企画は京都2月10日の2回に行われる予定ですが、皆さん本当にありがとうございました。皆さんと一緒に過ごしました旧3000系特急車さようなら貸し切りツアー、こちらも終着駅のフィナーレに近づきました。今後とも皆さんに愛される京阪電車を京阪ですな、ともどもよろしくお願いしたいと思います。皆様本当にありがとうございました。すいません、最後尾の列車内で拍手をいただきまして本当にありがとうございます。なんか涙が出そうだね。ありがとうございます。